きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。 ソーサーたちの戯言。ソーサーネーム高輪あったかな。いいな、このソーサーネーム。クリンさん、ほのかさん、こんにちは。他人の検索ワードって面白くないですか？ソサタは136回で、ほのかさんが笑い方ダイエットで検索したことがあるんだけどという話に対して、かりんさんが何なのその検索と返していました、うん、私も同じく何なのその検索と思いました。言える範囲で構いませんので、お二人の最近検索したワードって何ですか？よければ教えてください。確かに笑い方ダイエットはマジで何なのその検索って感じだわ。
いやでも確かになんか思い返すとね、
自分でもさ無意識じゃない、検索してる時って。そんなにさ、このワードで検索しようって思ってないじゃん別に、うん、だけど
思い出したりとかして検索してる。
今出てくる感じだと江戸春美年齢検索してるわ私。
江戸春美、
うん、江戸春美年齢検索してるわ。昨日だねこれ。
おう、なんで？
多分江戸春美の年齢が気になったんだったと思う。なんか江戸春美ってすごいじゃん今、
うん、確かに。
なんだっけ、筑波の大学院の博士課程にいて、うん、すごいなって思って、確か40歳ぐらいでお笑い芸人になったのもすごいなって思ったから、うんうんうん、その大学院に行き始めて、うん、修士課程とか取り始めたのがどのぐらいの何歳だったんだろうとか、
うん、
調べてたら今59歳だった。すごくない？で筑波の博士課程にいるんだよ。
やばすぎんね。なんだろう、扁桃体大きいとか。
めっちゃ気になるんだけど。なんで扁桃体大きい？
いや、なんかこの間あの DNA のさ、
うん、
検査で自分の体質とか見るやつで
言ってたね。
そう、それでなんか扁桃体の大きさとか、
うん、
あとは前頭葉の大きさとか、
うん、
そういうのもなんか出てきて、傾向が、
うん、大きかったのか小さかったのかは省きますけど、うん、それ言わないんだ。
今だけの秘密にしてますけど、プライバシーなんでね。あの扁桃体の大きさとその、
うん、
何の関連性があるのかをちょっと知りたくて、
うん、
めっちゃ検索してた。
なんかあんの関連性は？
それはまあなんか結構そんなにまだ詳しく調べてきれてないんだけど、
うん、
かなり昔太古とかから、
太古、うん、
太古から例えば獣が近くにいるとかさ、
うん、
いるかもとか、そういう時にちゃんと逃げれるようにちょっと恐怖とかを、
うん、
感じ取れる、
うん、
感じ取るための能力みたいなところがあって、
うん、
だから何かをこう怖がるのかな、怖がる、不安に思う、
はいはい、
気持ちとかの感情のコントロールの場所みたいな感じみたい。
扁桃体で喉のこと？
じゃあ脳みその場所、
頭か、
うん、
あ、
扁桃体って何なんだろうと思ってめっちゃ調べてた時。
あ、私はあとあれだわ、うん、白ヤギさんと黒ヤギさんの歌結末っていう検索してるわ。
結末？
なんか、
うん、
なんかたまにさ頭の中でずっと同じ歌がさ、
うん、
鳴るときあるじゃん。
うん、で
それが一時期白ヤギさんからお手紙ついたみたいなやつあるじゃん、うん、あの音がずっと頭の中で流れてて、
うん、
なんかあるとき気づいたのが、
うん、
なんかずっとリピートしてんなって思ったの。なんか
確かに
1番と2番をなんか私はで、これってなんかお手紙食べちゃったみたいな、
うん、
なってそれ以降がないって思ってなんか最後どうなって終わるのかめっちゃ気になって、結末を調べたらなかった。
ないんか、
うん、なんかループだった。なんかでもなんか幻の3番みたいなのがあるって出てきたんだけど、うん、が誰も知らないみたいな感じで終わってた。
じゃあ食べ終わって終わりってこと？
なんか食べちゃって終わりだったなんやねんっていう。
そんな歌だったっけ？
この間のほのちゃんの浦島太郎もそうですけど、
はいはいはいはい、
昔知ったものがちょっと忘れかけてきてるかもね。
そうだね、
うん、
なんかいまいちしっかり覚えてないよね。
うん、忘れてきてるね、かなり最近になって。
あと山崎怜奈タクシー CM って調べてた。
なんで？
なんかの番組で、
うん、
上田が怒れる女たちみたいな
出た出た、上怒りの上田の、ね、何だっけ、上田と夜怒れる夜女
たちみたいな
一生覚えら
めっちゃ見てんのに
本当面白いのにね
番組でなんかその大久保さんが山崎怜奈さんに、
うん、
いやなんか本当あのタクシーの CM すごいいいって、
うんうん、
なんか いい説明が本当分かりやすくてめちゃくちゃいいって褒めてて、どんな CM、 タクシー全然乗らないからさどんな CM なんだろうってめっちゃ気になって調べたら出てきて、
うん、
YouTube ね、
うん、
確かにめっちゃ分かりやすいやんって思った。
そうなんだ。
いやすごい話し方うまいからさ山崎怜奈さん。でそれで CR25 に出てた山崎怜奈さんの密着にも見ちゃったっていう、そういう連鎖あるよね。
あ、そういう連鎖ある、うん、それで急にめちゃくちゃ詳しくなることある その人に対して。あ、いいですね、うん、やっぱ検索っていろいろ歴史が見えてきますね。
見えてくるね意外に忘れてるんだけどね。
あと私はネットフリックス双子食事っていう検索してます
双子
なんか、
うん、
あの一卵性の双子に、
うん、
全然違う食事を与えて、
はいはいはい、
食生活はで人間は変わるのかっていう実験をしてるネットフリックスのドキュメンタリー番組みたいなのがあって見たいなって思って、
うん、
それがなんていう番組名だったかを探したくて。
確か番組わかんないんだよね。
そう、ネットフリックス双子食事で調べました。
一旦調べる番組名がマジでわかんない、
うん、人は食べ物でできているっていう番組でしたけど。
見た？
なんかちょっと途中までしか見てないんだけど、8週間にわたって、
うん、
双子の片方は野菜しか食べないの、
うん、
でもう片方はなんか別の何でも食べていいみたいな、
極端やね、
うん、感じなんだけど、うん、普段の食生活がやばすぎんなって思った、うん、普通に。
あ、自分の？
もうめっちゃチーズとか肉とかがすごすぎ。
え、あっちの人の？
あっちの人の普通の食生活っていうのが
ジャンキーめなんだ。
さすがになんか日本人よりもジャンキーすぎて参考にならんなって思ったね
確かにね
なんかもうちょっと野菜食べるだろうみたいな感じ、なんか、めちゃくちゃチーズ多いなみたいな。
チーズが多めなんだ。
なんか結構チーズが多いんだなって思った、あと肉を食べすぎてるなっていう。
いや、それ比較に何でも食べていい人がそういう食事だったってことね。
食べててなんかなんか極端に出るだろうなっていう感じはしたけど。
何歳の人なのその人は。
いや違う、前は違う双子が検証する。
あ、そういうことね。
そうそう、いろんな双子が検証するんだけど、なんか日本でやってほしいなって思ったら、ね、ちょっと食生活が違いすぎてあんま分かんなかった。
日本でやってもなんかむしろそんな番組密着されてる間ちょっと気使ってめっちゃマックとか食べちゃうかも
ザ・タッチ、タッチの2人とかでやってほしい。
あ、
どうなるか。あ、でもなんかやってたような気もするよね。なんか
どうなんだ委員会みたいなやつで、
なんだそれ、本場、本場でっか
本場でっかじゃない
どうなんだ委員会
どうなんなんか、
やれるかも委員会
じゃあやれるかも委員会じゃないなんか忘れちゃった。
好きな人と目が合った。なんか口パクしてる。
言ったわ
言ったわ。
君にラビニュ
ー誰よね。
ホバンチュさん。
ホバンチュさん、
はじめまして。いつも楽しく聞いております。大学2年生男のサイレントソーサーです。
お、
大学2年の終わりの春休み、3年になったら就活とかいろいろあってなかなか遊べなくなるだろうからいっぱい遊んでおいでと言って、
うん、
両親はめっちゃお金をくれました。
最高じゃん。
期待に応えようとたくさん遊ぶぞと意気込んでいた矢先、
うん、
スキーをしていたら、
うん、
転んで左手を骨折してしまったのです。春休み始まってばっかりのこと、直後に控えていた大きめの旅行も行けなくなり、
うん、
またスキーなのですが
好き好きだな。
家でずっと暇を持て合わせています、
うん、
暇な状態があんまり好きじゃないのでずっと天井を眺めて過ごしているんですけれども他に何をすればいいでしょうか。いい暇つぶしとか大学生のうちに納得すべきことがありますでしょうかっていう、むしろでも暇な状態好きじゃないのに天井を眺めて過ごしてるの今時珍しいよ。
いや、多分さ、めっちゃアウトドアなんじゃないこの子。
あ、そっか、普段家で過ごさないからか。
そうだからインドアで何したらいいか分かんないんじゃないの可愛いんだけど待ってでも
いっぱいあるよ家でできること。
天井以外にやることたくさんあるよ、
うん、たくさんあるよ
しかもさ、別に腰を骨折したとかじゃないじゃん、
うん、
そのやばいじゃん、その動けない系だとさ、
うん、
それは寝てるしかないんだけどさ、左手だったらさ、いかようにでもなりそうじゃない。
まあ確かに
歩くことはできるから、そうそう、
うん、
寝てるよりむしろなんか多分動ける何かをやってもいいかもね、家の中でなんか
部屋片付けたりとかね。
ああ、そうじゃん、うん、片手しかないからちょっと難しいかもだけど、
ま
あ、
でも片手移動になっちゃうか。でも
やっぱコンテンツ、
まあ、まず思いつくのはそうだね。
とりあえずとにかくやっぱ映画と本読むとかは、
う
マジで大学生の時もっとやっとけばよかったって思うよ私本当に本当に思ってるよこれは。思わない？でも
まあでも結構思うかも、
うん、
時間あったのになって思う。
そうだよね、うん、なんかちょっと疲れてたりすると、うん、見れない重い映画とか、うん、古典名作映画みたいなやつ。
確かに古典系見ておけばよかったと思うね、
うん、あと本もそうなんだけど、うん、意外とまあ教養だし、うん、どうせ後で見るだろう読むだろうって思うんだけど、うん、意外とそのまま見ず読まずで今まで来ちゃってるやつめっちゃある。
分かります。
であこれまだ私実は知らないんだよなみたいな。
分かりますよ。
人にあんま言えないんですけどみたいなのかなりあるから、うん、そういうこういう暇な時にちょっと見まくるっていうのはありと思いますね、うん、
でも結構喋りたいんじゃない？ホバンチは。
あ
分かんないけど
ゲームなんか今時流行りのこう
オンラインゲームながらとかね。
あでも左手が使えないんだ。
あそっか
絶対無理だゲームは。
なんかオンライン英会話とか。
オンライン英会話めっちゃいいやんそれで英語ができるようになるってこと、うん、
学びながら。
あ超いいじゃん、
うん、で治ったら、うん、その国に行くとか。英会話じゃ限らなくてもいいけど。
すごい。
イタリア語とか
アウトドアな思考でいいと思う、うん、非常に。
スキーならどこだろうな。スキーってとこかな。カナダも確かに。
急に留学の提案が
2年生だからちょうどいいかもしれん。3年。
あ確かに確かに。
あ就活があるんだこれから。
就活か。
就活か。
就活のネタを作るっていうのはどう？なんか一個
うちらの就活塾的な思考じゃん。
ちょっと暇ならさ
滝に当たってこいと言われた。
うん。ちょっと左手が使えないからこそ、うん、なんかこう実験をしてみる。なんか日々の
なんか右で左右利きだったら
普通だよね。
そうだよね。なんだろう、めっちゃ写経する。
ああ字うまくする、うん、確かにそれいいかも。
なんか得意なことなんですかとか聞かれた時に強いネタになるかも。
ペン字です
写経がとてもうまく書けます。なぜなら骨折した際に左手を骨折してしまいましたが、その時間を有効活用し嫌なんだけど
ワンエピソードできたやん。それですご
どうホバンチュ。
めっちゃいいじゃんホバンチュ。あとは右手片手だけのタイピングスキルをめちゃめちゃ
あマニアックやな
上達させて、うん、僕は右手だけでタイピングを 0. 何秒で打つことができますみたいな。
ギネスにも申請するかもしれませんみたいな。
なぜなら左手が骨折していたからです
きっかけがね。いや骨折になるけれども。
いいやん。
ホバンチはきっとさ、
うん、
そのスキー行ったりとか予定を詰め込む、
うん、
予定をちゃんとこう入れて楽しむタイプだからさ、
うん、
なんかいろいろやった方が楽しいかもね自分が、
うん、そうだね、
うん、
あと散歩するのはどう？
あ確かにねいい季節だしね、
うん、ちょっとこれは実家に住んでるのかちょっと分かんないですけど、うん、意外とやっぱその旅行したりするのが好きな人ってさ、うん、家の近くあんまり散歩とかしなかったりしない？意外と遠出しちゃったりして意外と身近なとこに面白いことがあったりするんではとか思ったり。
そうだね、
うん、だからちょっとふらふら歩いてみるっていうのはどうでしょう。
確かに意外に散歩ゆったりした散歩も、
うん、
今しかできない体験かもしれませんそんな気がしています。
大学生なーいいな
ー。あとなんかさ一回コロナの時に、
うん、
オンライン旅行みたいなやった覚えがあるの。
どうやってやんの？
なんかね HIS とかのサービスであって、
うん、
でその時は確かイタリアだっけ、イタリアだかイギリスだかを見せてもらうみたいな、なんかあっちにつないで、
うん、
ちょっと様子見せてもらうとか、うん、あとなんかスライドでその街のこと教えてもらうみたいなやつやって結構楽しかったから、
うん、
旅行行けないけど多分さ大学生の遊べなくなるからってお金くれたってことはさ親が、
うん、
やっぱ旅行行ってきないよとかさ、うん、なんかやってくればってことだと思うからさ、
うん、
ちょっとオンライン旅行して。
確かにお金かかんのそれ。
まあ数千円ぐらいかな。
へーでそうなんだ、
うん、いい街なんか本当に行きたい街を見つけて、
うん、
卒業旅行で行くとかね。
うわめっちゃいいやんそれ。
卒業旅行の時さどこ行きたいかさ、
うん、
意外に悩まない？
悩んだ。なんかやっぱでもおすすめはさ、
うん、
やっぱ社会人になると本当にこう4泊5日以上の旅行って難しくない？
うん、難しい。
やっぱ多くても3泊4日とかなの、それも夏休み使ってみたいな、
うん、そうだね、
感じになるから、なんかそれ以上の日数がないといけないところに行った方がいいと思う、うん、やっぱり絶対に難しいんだよね。
難しい、なんか
それ以上は、うん、
なかなかね。だからみんなユニエンコ行くんだよね。
うん、
だから真反対なんだもん。
そう、まあ、ウニエンコじゃなくてもいいと思うけど、うん、行きづらいとことか日数がかかるとこ、マチュピチュ行きたかった。マチュピチュ行きたい、うん、私今あとギリシャも行きたいな。
あ、ギリシャね。
うん、とかあと屋久島とかも行きたいんだけど、うん、意外とやっぱ時間かかるの、日本だけど。
そうだね。
とか、なんか
うう移動だけで結構時間かかっちゃうところね。
そう、そういうところに行ってほしいな、
うん、
なかなか行けないよ。
どうだい？
どうだい？
長期スパンで考えてもらって、
うん、ちょっとまあ骨折が治ったらだけどね、旅行は、うん、ちょっと計画立てとくのがいいんじゃないかなと思うわ。
お大事に。
お大事にな。
ゆとたわ。
はい、続いて、チャージスポット中毒さん。
お、仲間。
クリス・ハーガさん、こんにちは。
はい、
聞いてほしいというふつおたの気持ち半分、相談の気持ち半分で失礼します。
はい、
友達と飲んでいたら、〇〇ちゃん過去私がいるから彼女いらないんだよね、〇〇ちゃんに彼氏できたら結構困るかも、てかなんで俺たち付き合わないんだろうね、などと言われ、次会ったら告られる、答え決めなきゃと焦り、うん、その後1週間ぐらい考えて、ありだな付き合うかと心に決めていたのに、なんだか最近は LINE のやり取りで向こうが冷めてきた感じだし、〇〇ちゃんのこと好きになる人絶対いるよと遠回しに、やっぱ違ったわ的なことを言われた感じです。最初は私がアプローチされてたはずなのに、相手のこと考え続けたせいでこっちが片思いして振られた感覚です。あれ？成就しなかった恋、縁がなかったと吹っ切るしかなかったと分かってはいるのですが、
うん、
何がいけなかったのかな、あの時こうすれば変わったのかなと永遠に引きずってしまいます。
はい、
こんな時どうすればいいと思いますか？お二人は切り替えできるタイプですか？ご意見などお伺いしたいです。それではこんばんは、おやすみなさい。最近花粉が辛いです。
あ、同じに。
このてか俺たち付き合わなんで付き合わないんだろうねってすごくない？
なんか一文目だな、小説の。
どんな小説だよ。
始まるな。
なんかあとよくあるのはさ、うん、なんか30歳超えてお互い結婚しなかったら結婚しようよみたいな、
ありますね。
あれって本当にさ、うん、その約束守られたことあんのかな。
ないんじゃない、やっぱり。
聞いたことないよね。、
うん、ないからこそ言ってんじゃん、やっぱ。
何それっていう、なんか。
なんかそれはそれでいい思い出だろうけどね。
確かにね、
うん、なんかあの前話した釣った魚に餌をやらない人みたいな感じだね。
あー、確かに。なんかでもさ、うん、今時のあるあるなのかなって思うんだけど、
うん、
例えば最近などマッチングアプリとかで付き合う人が多いじゃないですか、
うんうん、
そうなるとさ、その付き合う前にみんな結構同時進行で複数人とやり取りをしてるわけよ。
はいはいはい。
だからなんかそのこの人がそうだったかどうか置いといても、まるまるちゃんもいいなって思ったけど、
うん、
それとは別に何人かと並行してやり取りをしてて、まあ、それは浮気とかじゃなくて、
うん、
誰と付き合おうかなっていう意味でよ、
遊びに行ったりとかってことね、
うん、してて、で別の有力候補が出ると一気にランクが下がって、
うん、
なんかこうやり取りが粗雑になっていくみたいなことって多いのかなと思いました。はい、それは男女問わずです、
はい、
だからなんかあるあるなのかな今時って思ってる。なんか結構だから複数人と
1週間だよ。でも1週間
だからそのぐらいの短いスパンで起こるんだよ。だから多分
同時アプローチが発生してたってこと。
だから同時にいろんな人とやり取りしてたんじゃないかなこの人って思ってる私、正直。
あー、なるほどね。
でなんか別にいい感じの子が、
うん、
この間にこの1週間ぐらいの間に、
うん、進んじゃったのか、
うん、進んじゃったんじゃないかな先にって思うんだけど、どうなんだろう。でも友達って言ってるからわかんない。マッチングアプリで知り合った人とかじゃないから違うかもしれないけど、なんかその可能性もあるんだ
って。急に被る時ってのもあるかもしれないよね。
そうそうそう、被る時ある。でなんかさ結構大人になるとさ、
うん、
もうこの子だけしか見えないめっちゃ好きってなる方がむしろむずくて、
まあ、そう最初からは、ね、
まあ程よく付き合ってもいいかなって思う人が何人かいるみたいなことになることはあるっていうか、
うんうん、
めっちゃ好きがないからこそみたいな、うん、だからそれでスピードで負けたみたいなのはちょっと、あんのかなって思った。
勝手にあれだよ、勝手に土壌にあげられたんだよ。
本当だよな。だからこれの言い方は良くない。てか俺たちなんで付き合わないんだろうねは。
ちゃんと言ってほしいよね。
悪いわ本当。なんだかなとは思います。
いやーそっか。しかも、もやる理由はそこだよね。
うん、お前言ったやんってなるもんね。うん、なんか
なんでよっていう。切り替えるかな。でも切り替えるだろうな、
一瞬で切り替える。ものすごい早く一瞬で切り替える。私はこれは
なんかむしろ始まってなくてよかったよね。
始まってなくてよかったって。これ、うん、一回これで付き合っちゃったとして、うん、その後になんか釣った魚の餌やらないじゃないけど全然連絡返ってこないやみたいになったら、う
ん、あれそっちが行ってきたんやみたいなね。
うん、結構かなりこの何倍も労力使うからよかったよ。まあ、
むしろよかったかもね。
うん、
だから何がいけなかったかなとか、うん、こうしてればよかったかなとか
ない
思う必要は全くない。
うん、ないよ。
うん、
これは縁がなかった
そうだね。
吹っ切るしかない本当に。
本当にそうだね
マジでそう。
でも考えたんだろうな1週間でめっちゃちゃんと。
本当だよね。じゃあ、うん、はっきり告ってこいや、うん、としか思えないね。こいつに関しては
本当だね。
本当に匂わせんなわ来そう気もないのに来そう気もないのにさ。
全く同じケースじゃなかったとしても、
うん、
そのこうしてたらよかったかなとかさ、
うん、
その
後々ぐるぐる考えるやつ、
うん、その瞬間で反応できなかったことにより
あ
ちょっと よかったなって思うこともあるし、あそこで瞬発的に反射で答えなくてよかったな。恋愛じゃなくてもね。
あ、
うん、
確かに後々でもさ反芻することってあるよね、
うん、
あの時なんかめっちゃドキマキ答えちゃったなとかさあの時なんかちょっと強く言っちゃったかもなとかね。
いろいろな分岐点っていうのあるよね。
あるあるある。そうだね。まあ反芻するけど結局戻れないからしょうがないんだよね、
うん、
そういう時も。
人生の不可逆性って前話もしたけど、
うん、
ルールっていうのがね、うん、唯一のルールみたいなね。
だからなんかこう恋愛だったらさ、
うん、
こうポンポンポンポンって行くときは行くけど、
うん、
ポンポンポンあれってなったら、うん、まあそれはしょうがないよっていうこと なのかもしれない、
ね、タイミングってよく言うけどね。
だから期待するよね、このポンポンポンって行った感じになると。
だったどうなったんだろうみたいなね、
う
ん、
そうそうそう。で行きそうだったのに、
うん、
なんか橋をはしご外されたみたいな
橋を外す
感じはあるもんね、
う
ん、
そうだね。でもなんかこう最近さタイムリープもの多いじゃん。
めっちゃ多いよね。
超流行ってんじゃん、うん、やっぱそう思う人が、まあ、そもそもなんかミステリーとかサスペンスとか
あの時ああなってなかったらどうなってただろうか
って思いやすくなったのかなとも思ったけど、
うん、確かにな
んかめっちゃ多いよね最近。しかも全部面白いんだけどさタイムリープ
もって。面白い。
不思議とな
んか最近あれ韓国ドラマでさ、うん、なんだっけ私の彼と付き合ってみたいな。
あーめっちゃネットフリックスで。
あそうそうそう、ま、あ私の彼と結婚してだ
て。あれはタイムリープなの。
あれタイムリープなんだけど、めっちゃ面白い、久々に超当たりかもって思ってんだけど、うん、なんかあれもなんかあの主人公の女の人が、うん、あ全然関係ない話なんだけど、うん、主人公の女の人がいて結婚してる旦那がいるんだけど、うん、その旦那がマジでクソ男なのね。で本当に結婚してからもう何にもなんてしてくれなくなって、
うん、
その気にかけてくれなくなってて、
うん、
で主人公の女の子が胃がんのステージ4だって言われちゃうのもう初回で、うん、でなんかもう末期がんみたいな状態になってて、で余命半年かもみたいな感じになった時に、うん、旦那はクソなんだけど唯一自分の中では心を許してる親友の女の子がいて、うん、あなただけが頼りよみたいなこと言ってたのに、なんか医療費が払われてないって病院に言われたから自分の家に帰ったらある日あのその親友と旦那が浮気してたの家で、うん、でハッてなって、でなんか口論になって、うん、でその主人公があの殺されるのね。
え
そしたら、うん、その10年前にタイムリープする、うん、するのよ、
はいはいはい、
でそっからもうすでにその時にはその旦那未来の旦那と付き合ってる状態なんだけど、うん、そっから復讐するためにそのクソ旦那と、うん、そのやだあの寝とった親友をくっつけるために動くっていう、う
ん、あもはやね
斬新なタイムリープ
、そっちくっつける側なんだ
そう
もう
なんかマジ新しいなっていう
新しいな
そうっていうやつで、
うん、
めっちゃ面白い。なんかその1話だけ、うん、そのまあ死んじゃうところまでは結構重いし、うん、 悲しいんだけど、うん、その後生まれ変わってからはめちゃくちゃ爽快な気分になる。なんかすごいいろんな仕返しをできるからだいたいなんか旦那が結構辛そうにしてて、うん、なんかすっきりする。
おもろそうだね。
うん、これはおもろいですね、うん、だからそういう意味でもね、戻ってやり直せるっていうのはブラッシュアップライフとかもそうだけど、うん、一個あるよね、大きいコンテンツとして、ね、
だからなんかこう特に恋愛とかはそうなのかも。人を選ぶってことだからさ、うん、選ぶというか選ばれるもそうだけどさ、うん、人と人の話だからなんか同時にできないことじゃん基本的には、うん、まあケースによってあるのかもしれないけど、
うんうん、
だからこそなんかタイムリープとかがよく発生するよね。
あの時ああだったらがね
っていう。
まあそれはでも実際は本当はないから、
うん、
その時々で見極めてうまくいかなかったら縁がなかったと、
うん、
まあ吹っ切るしか本当ないよね。
まあでも考えるのも面白いけどね、なんかこうだったらどうなってたんだろうなってこう想像して、
うん、
なんか想像範疇で、
うん、
まあうまくいってたかいってなかったか分かんないけど、
うんうん、
別の人生をこう妄想で楽しむっていうのも別に
確かに
そのぐらいのなんか気軽さでね。
なんかゆたたわで前赤い糸20本説だっけ、
うん、
お便りで教えてもらって、本当に赤い糸って20本ぐらいあって、
うん、
普通に誰と付き合ってもうまくいくんだけど、その付き合った人としっかりこう関係を築いていくことによって、うん、最終的に赤い糸は1本になるみたいな話があるけど、うん、本当にそうだなって思う、ね、うん、からちょっと機会をね、いろいろ想像して、
まあ、その人とでもうまくいったかもしれないけど、
うん、
まだそれは20本中の1本だから
ね、
ということで、
うん、と思います。
はい、
ゆとたわ
ということで、X はアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォーム、もしくはゆとたわアットマーク gmail.com yutotawa@gmail.com にお願いします。
はい、あと秘密結社逆二段が、ファニコンより、
はい、
入団募集中ですので、ぜひこの機会に入団していただけると、早期入会特典で証明カードがついていきます。
3月24日までに、はい、ぜひ頼んでください。
はい、ということでそれじゃあ
こんばんは、
おやすみなさいのステップ、反復横跳び、
さよなら。